78.9 NOS FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。
花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。
始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおとゆうでお届けします。
あれ、今回おとなしい。
何が？
いや、オープニングソングですよ。最近ね、いつもイケイケのオープニングソングだったじゃないですか。もうね、トークでもピーだのポーだの不規則発言ばっかりで困ってたんですよ。
ピーとかポーって何だよそれ
ダメ
ダメダメ、いいけど今回はね、でもね、おとなしく喋るなんて一回も言ってないよ、ね、オープニングソングももはや関係はないかもしれないですけどね僕のね、知人、これ多く聞いてくれてるみたいなんですけど、結構毎回好感触ですよ。
ありがたい。そうですよね、うんうん、でもそれ本当こんな内容で、
こんなって言うな
あんな
あんな
でもみちおさん、ラジオの中でお伝えはできてないですけど、ノーセーフェムもみちおの部屋の放送後、なんつうかお便りが届いてまして、私も親の言うことを聞いておいて失敗した、聞いていて失敗したとか、石の上にも3年という言葉に騙されたとか、早く仕事辞めておけばよかったとかとかとかね、意外と共感の声も寄せられてるんですよ。
意外とって言うない
やいや本当意外とですけど、毎回収録でお届けしているこのみちおの部屋、12月の収録ですけれども、みちおさん大変お忙しかったんじゃないですか。今までみちおの部屋を収録するって言ったら、こんなテーマでこういうことを喋りますよっていうのが、あの原稿とかね、メモとかいただくんですけど、だいたい収録して1週間以内、まあ、あの収録する1ヶ月ぐらい前にはこう送ってきていただけるじゃないですか。今回ね、収録の3日ぐらい前だったかな、原稿来たの。
それは本当にごめん。だけど前回話したと思うんだけど、バカとかアホとかね、いろいろ僕言ってしまうから、もういいって言って、でもゆうさん作ってる次回の原稿って言ったんだけどそれ来なかったから、ね、
やっぱり
慌てて作ったっていうのもあったんだけど、だけどあの11月12月、ちょっとね、あの8割9割ぐらい僕福岡にいる機会がなかったんですよ。
お
ー、ちょっと出張が多くて、パソコンもなかなか持っていけなくて、もうやっと、パソコンの前にゆっくり座ってね、事務作業できるっていう日がもうあの日1日しかなかったんで、もうちょっとそこでバタバタ作り上げたっていう感じだったですかね。失礼しました。
いやいや、そんなお忙しい中ありがたいですね。でもやっぱね、さすがにメールが届かないから、いや、みちおさんの製造学校にやっぱそろそろしなきゃいけないかなってちょっと心配してたんですよ。
でも本当忙しさで言うと、もう死んでてもおかしくないぐらい忙しかったですね。あれね、
みちおさんでもストレスないって言ってましたよね。それだけ忙しかったらストレスってないですか？
忙しいって最高の仕事の環境ですよね。死んでもおかしくないぐらい仕事があるってね。これサラリーマンだったら絶対無理だけど、それだけやったら給料変わんないじゃん。絶対無理だけど、経営者ですからね。経営者にとって死ぬほど仕事があるって、これ以上の環境はないんですよ。仕事がないという恐怖よりもね、よほど快感です。
なるほど。まあ自分でね、選択しての忙しさですからね。さて、そんなみちおさんがお届けするみちおの部屋、今回のタイトルは、自由に生きる、バカはストレスのもと、対論を重視しろ、手に入れた情報と真逆の情報をつかみ取れって。おい、
何、怒られるようなタイトルじゃないでしょ。
いやいや、バカっています？私にピーを言わさないでもらっていいですか？
バカね、バカねそこのこと言ってんのね。あ、なるほどね。前から言いたかったんだけど、雑誌やさ、本に書かれた情報を、テレビで流れた情報を、インターネットに溢れている情報を、触れた瞬間に信じてしまう人間っているじゃないですか。 そういう人間のことを総称してバカって僕は言ってるんだけど、そのバカと接するたんびに僕はストレスに感じるから、僕のストレスを最小化するためにはバカな人間の数を最小化させたら良い、こう思ったんですよ僕は。
いや、おとなしいオープニングソングに騙されました。まあ、ということで今回はね、みちおさんからどのようなお話を聞くことができるのでしょうか。フリーメッセージやみちおさんへのご相談もお待ちしています。メールインフォアットマーク 789.co.jp、 LINE 公式アカウントもございます。 LINE からもメッセージお待ちしています。みちおの部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りします。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
みちおの部屋、毎月最終水曜日放送のみちおの部屋、本日のテーマは自由に生きる、バカはストレスのもと、対論を重視しろ、手に入れた情報と真逆の情報をつかみ取れ、ということですけれども、まあね、タイトルの1行目にバカっていうのはちょっと私は言いにくいかなと思うんですけど、みちおさん、やっぱりタイトルにつけます？
つけちゃいます。
そうですか、ね、でも対論を重視しろ、手に入れた情報と真逆の情報をつかみ取れ、これは気になる、うん、こっちはすごい気になる、うん、バカはいらないけど、
いらないけど
いやだから今日これ何のことを言ってんだろう、そもそもなんでいい情報はいいと思ってその情報を試してみるとか実行してみるとか信用して人に話しちゃうとか、ちょっと私はどちらかというとそういうふうに感じてしまいますけど、対論ってそもそも何なんだろうと思って、
はい、
で前回ね、私振り返ったわけですよ、
はいはいはい、
これをつけたっていうことは、うん、前回から何か通ずるものはあるんじゃないかなと思って、う
ん、今日最初からゆうさんよく喋りますね。
あ、そうでしょ、ね、今日一日中喋ってないから、
ね、喋ってないから
喋ってないから、もう話した話したいと思って。
なるほど、
はい、
いやいや僕がほらピーとかプーとか言うからさ、ね、極力僕に喋らせないように今頑張ってるのかなと思って
バレちゃいました
前回が大晦日の放送だったのかな、そこで、まあ、どういうことを喋ったかっていうと、会社経営には経営理念がないと経営しちゃダメなんだとかね、会社は社会全体のものなんだとかね、従業員は経営者目線を持つべきなんだとかね、まあこういうことを言ってるバカがいるという話をしたわけですよ。こういうものはバカでアホで不必要で宗教で、そして貧困ビジネスだと、まあこういうような話をして、だいぶ盛り上がったんじゃないかなというふうに思いますけども、
まあそうではありますけれども、ここってね、もう今1月28日じゃないですか今日、
はいはい、
1月で新しい経営理念をこう立てたりとか、うん、いろんな方がいらっしゃったと思うんですよ、うん、でも12月の末にみちおさんの番組を聞いて、うん、ドキッてした方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
聞いてドキッとしたんだったらやっぱり経営理念か、これって本当に必要なのかなって心の中でこう迷いがあった人たちなんじゃないの。絶対に必要だって強い意志を持ってたらドキッとなんかするわけないもん。
そうです ね
ちょっとでもドキッと思った人たちもやめたらいいよ、こんなのない方がいいね、という話を12月末にしっかりとしてきたわけですね、はい、だからそれ聞いてなかった人、どんな話それって言われたら今から30分かかってしまうわけだからね、私のウェブサイトに、過去のアーカイブ全部聞けるようになってますんでね。そこでそういうお話をした時にユウさんが、じゃあさって、何かそういう答えのようなものはないのっていう話をちらっとしたわけなんですよ、
はい、
覚えてます？
はい、覚えてます。
覚えてないですよね
覚えてます、まあ、でも今日の打ち合わせの場所でもね、同じことを4回聞いた女ですから、
そうそうそう
なんとも言い難いですけど、
そうですね、はいはい、で、まあ、ここからがね今日のお話なんですが、私はね人生の中で、対論というものを重視してるんですよ。対論っていうのは 対となる真逆の情報ね、議論ね、これを非常に重視してて、ここでまあ僕あの好き勝手喋ってるじゃないですか。で例えばその僕と違う考えを持った人間がそれは違うって言ったら、なんか僕逆上してブチ切れそうな印象があるかもしれないけど、あの僕そういう情報大好きなんですよ。ほうって言って聞くんです。
ほう、
だけどあまりに論理構成っていうかロジックが稚拙なものだから、だってカレーライスって美味しいじゃないですかみたいな、このぐらいのレベルの話しか聞かないんですよ。もうね、言ってこないんですよ。こんなの聞く価値がない。それをちゃんと論に立てて、だってこうでこうでこうでしょって言われたら僕すっごい勉強になるんですよね、うん。まあだからぜひそういうご意見お待ちしていますけど、ただ本はさ、批判的に読めとか、こういうの大学1年生で教えられることなんですよ。つまり勉強するためには大学ってやっぱり本をね、何冊も読んでいかないといけないんだけど、それを鵜呑みにするなと、違うと思う点はどこかと、それを論理的に答えようと、こういうのが勉強なんですよね、大学に入ってからのね。だから今巷にあふれている情報にそのまま食いついて、これが正しいんだと思ってしまう人、まあ、こういうのは肌から見ててバカだなと思ってしまうわけなんですよね。
あ、耳が痛い。
例えばその A が正解だっていう情報が目の前に出てきたら、あえてさ B という正解っていうものを探す努力してみた。
私 A が正解だと思ったら A の正解をより正解に導くために正解ばっかり探そうとします。
普通そうかもしれない。A という情報が正解だっていう情報を手に入れたら、これが正解であるという仮説を心に持ってしまったので、それが正解だという証明をするために頑張って情報をまた収集してしまうんですよね、
はい。
うん、で僕が言ってるのは、本当それ A って正解なのって、 B か C か探してみた、いいや A って不正解だよっていう情報をなんで探さないのって思うんですよ。例えばね、ネットでさ A という食品が健康に良い、こういう記事がある。でその中の記事では A という食品が全面的に肯定されているわけなんです。こんな健康効果がある、こんなに体にいいよみたいなね。まずさ、そういう情報を手に入れたらネットで直ちに調べてほしいんですよ。 A という食品が健康に悪いという対論を、これが対論ね。良いっていう情報と悪いっていう情報、この2つを自分でどっちがしっくりくるのかを考えてほしい。よりしっくりきたっていう情報を信じていけばいいと思うんですよね。で両方しっくりこなかったのであれば両方信じるなって思うし、だから今までの振り返りの話じゃないけど、経営理念なんかクソだと、会社は社会全体のものだ、バカかと、従業員は経営者目線を持てと、宗教だと、まあこういうような話をしてきたわけだけど、これってあえて私は今まで一般常識の裏側にある対論っていうものを主張してきたわけなんですよ。言わないでしょこんなこと、誰も
言わないです、
ね。はい、なんでかって、この日本ってなんとなく何の効果もないような美しい言葉をオブラートに包んで言っていれば誰も否定しないから、誰も批判しないから、こういうのが受けるんですよ。それをあえて真逆の話を鋭い言葉でズバズバ言って、一定の総理だけ受けてきたのが僕
でも、
そうそうそう、
道夫さん、
そうです、これでいいと思ってる。自分でね、あの真実を判断する力っていうのを養ってほしいんですよね、だから僕が言ったこともさっき言ったように対論を重視するって言ってるわけだから、違うよって、私はこう思ってるっていうのを私が論理的に理解できるように語っていただければ、それはそれで非常に素晴らしい、理屈だと思う、ね。まあ、その判断した結果が誤っていたとしたって、判断を誤ったあなたの自己責任でしょっていう話をしているんです、
ね。やはり自己責任ですね。
僕のやっぱ根底ってここかな。あなたの人生のテーマって何ですかって言われたら、あえて考えたこともなかったけど、自己責任。だって誰も責任取ってくれないもん。
そうですね、
今までずっと言ってきたようにね。
だ
からあなたより目上の人が、あなたの親が、あなたが尊敬する人がこうした方がいいって言ったって、 あえてその対論を探してみたっていう話を今してるんですよね、うん、その情報を鵜呑みにして、そうだったんだ、私が尊敬してる人がそんなに言うんだからって、そのまま言う通りした。結果的にうまくいかなかった、ね、誰が責任取ってくれるのという話ね。自分でさ、情報を調べもせずに判断もせずに与えられた情報を鵜呑みにした結果、誤った結果を導いて、そして他人のせいにしている。これも自分で調べずに判断もせずにその情報を鵜呑みにしたあなたの自己責任でしょう。過去にね、オンエアされた通り、私は50キロ以上のダイエットに成功したんですけどね。ダイエットって私どうやってこれ成功したかって、この対論で成功したと思ってます。
ほう。
どうやったら痩せるかなと思って、痩せやすい食べ物ね、そういうの一体何かなっていうのをネットで検索するんですよ、
はい、
そうすると例えばカロリーの低い、まあ、海藻類のわかめとか、こういうものがヒットするわけなんですよね。でわかめがどれだけ健康にいいかみたいなことも書かれてあるし、どれだけカロリーが低くてダイエットにいいかっていうような情報も書かれてある。普通の人ってよしわかめを食べようと思うわけ、
思いますし、わかめっていいって書いてるけどどういいんだろうっていう、いいが前提でいいことを私は調べてるような気がします。
それがゆうさんですよね、さっきおっしゃってたね。いや、いいと思うんですよ、ね、だけど私のやり方ってどうかって言ったら、その瞬間直ちにわかめ健康被害ってネットで検索する。わかめってすいません、健康にあんま良くないんですよ。閉経後の特に女性においてはわかめに含まれるあの要素、これの過剰摂取によって甲状腺がんの発症率が非常に高まるということがこれ明らかになってるんですよね。
あ、でこれ両方をいいところと悪いところを知って、じゃあどうするかっていうことですね。
そうです。適正量を食べるのか、いや健康被害の方が多かろうと自分で判断して、誰も教えてくれないよ、いい、自分で判断するんだよ、こういう話をしてるわけです。で、分かりやすいように身近な食品の例を今挙げましたけどね、世の中のほとんどの物事には表と裏があると思っていいと思います。まあ経営理念は必要だとかね、さっきの話じゃないけどね、従業員は経営者目線を持つべきだとかね、なんとなく美しい言葉で表の面でしか物事を語らず裏の側面に触れようともしていない、いやそもそも裏の側面すら知らない人間が表の面だけで語ってるんですよ、専門家と呼ばれるようなバカどもが。だから前回バカだしアホだし宗教だって僕は言ってきたわけ。しっくりきました、ゆうさん。
もうバカとかアホしか今の頭に残ってないです。あ、言っちゃった私が。
すっごいうなずいてくれてましたよ。そうだねみたいな感じでね。例えば今の食品に関して言えばね、インターネットで今まで健康に良いと思っていた食品の裏の側面の記事がたまに出てきたりするわけなんですよ。例えばそのヤフーニュースなんかにもアップされてますけど、そういう記事が、これコメント欄を見たらもう何を信じて良いのかわからないみたいなコメントが多いんですよ。こんな馬鹿げたコメントを恥ずかしげもなく平気で書けるのって世界で日本人だけなんじゃないかなと思って。
いや書くね私、書かなくても思っちゃうかな。
自分で情報を取りに行かず、与えられた情報を正しいものと信じ、初めて真逆の情報に接した時にもう何を信じてよいのかわからないって、ね、もう自分で判断するっていう能力が圧倒的に欠如してるんですよ日本人って。普通欧米人とか他の国々の人間がどうしてるかって、ここまで調べて自分で判断してるよ。僕の仕事の関係でお話をすると、まあ、僕はその経営コンサルタントっていういわゆるまあ企業経営の専門家ですよ。で、企業経営といったって専門分野はたくさんある。その中でも僕の専門って金、数字の気持ちなんか見ただけでわかるね。3秒あれば中小企業の決算書なんて大体全部わかる。金の気持ちだって痛いほどわかる。そんな僕に圧倒的に足りていないものが人の気持ちを分かるようになること。自分自覚してない？何が足りてないって。
いや、はい、まあね、皆さんこの原稿をご覧になってないと思いますが、見た時にあら道夫さんそんな弱気じゃないけどそんなこと思ってるんだと思いながらびっくりしちゃいました。
そうなんですよ、ね、で前々から経営において 僕が人の気持ちを分かるようになったら俺最強じゃないかなって思って、人に関する経営セミナーみたいなのをこう受講しに行った過去もあるんです。
わ、すごい。そう、素晴らしい、
ね、できることなら経営学において人に関する、まあ、この国の日本の第一人者の話を聞いてみたいと僕思ったの、
うん、
これもだから僕の専門分野から言えば対論ですよ。いいや金が大事だって言ってる僕がいるんだけど、
はいね、
あえて人の気持ちを理解しようって、それを勉強しに行こうと思った、ね、いろいろ調べたら法政大学の大学院政策創造研究科の教授であって人を大切にする経営学会の会長を務める坂ピーっていうのが我が国の第一人者らしい。そうするとこう社員を幸せにする企業経営のあり方みたいなテーマの講演があったんでね、そ
う
お金払って聞きに行きました。いくつも言いたいことあるけど、
うん、
結論から言うとありえないほどゴミのごとき主張だったの。
やめて
バカ言ってない
。みちおさん言い方言い方
バカ言ってない
言い方
なんでもう一回言おうか。ゴミのごとき主張だった。
いやいや、オブラートにかけてください。ここ
ここかけちゃう。いや僕がオブラートにかける前にさっき法政大学の
ピー
元
ピー
って言ったでしょ。今もピー入ってると思うけどさすがにここピー入れよ、ね、ここはね。
そうですね、う
ん、法政大学まで入れなくていい。もう一回言うよ。ありえないほどにゴミのごとき主張だった。
いや私が仮にこういう研修っていうかあの講演を聞きに行った時はああそうかそういうことも思うんだなで終わりですよ。そのなんかなんとかのごときとか思いません。
思いません。
はい。
だけど人が大事だ、企業経営は人が全てだって言ってるわけよ、
はい
ね、そうなんだと思わない。で先ほどのユウさんの理屈で言うとそうなんだっていうそういう情報を集めようとするんじゃないの。
そうなんです。あこの人が言ってる、そうなんだ、あもしかしてもうちょっと周りにも同じようなことが言ってるんじゃないだろうかと思ってそれをたくさん探して、やっぱみんなそう言ってんじゃん、じゃあそれが正解じゃんみたいな、
ね、そうなんでしょう。
すいません。
そういうのを僕は沼ってるっていう表現するんです沼にはまってるって、
ね、沼にはまってる。
でね、まあ、どういうことかっていうと例えばねその経営ってさもちろん人も大切だしそれを 100% 同意するよ。だけど人と同じだけ物も金も大切じゃん。ここ無視して語っていいわけないじゃない。で、まあ、にバカがなんて言ったかっていうと物も金も全部無視して人に経営資源を全力投入だって叫んでるわけですよ。言い換えたらそんな感じの、
ね、お金持ってるんでしょうね。
いやいや持ってなさそうだってあれ、うん、でその講演を多くの経営者が聞きに来てみんながありえないぐらい深くうなずきながら聞いてるんです。でこいつが何て言ってたかって利益は出しすぎるなって言ってるわけよ。
ほう。
売上の 5% は人に還元しろって言ってるわけ。
ほう。
利益を出すそんな余力があるんだったら人のために金を使えって言ってるわけなんですよ。潰れるよ、バカなの聞いてる。
ピ
ーゴージ。
ただいまの編集技法は道代さんの強い希望によるものでノース FM とは一切関係ありません。
トータルでだからゴミのごとき主張だったんだけどまあそのコンサルタントの提言した施策通りにね経営してきて潰れた会社なんて今まで山ほど見てきました。僕は経営理念人材育成素晴らしい素晴らしいけど部分最適じゃんそれ。経営理念だけ最適化しました、人材育成だけ最適化しました、いくら金残ってんのその会社に、見たそこっていう話なんですね。経営には全体最適が必要でしょう。人だけ最適化されたって、金だけ最適化されたって、物だけ最適化されたって成り立たないんですよ。全部が最適化されないと。さまざまな情報を得て得るだけじゃなくて自分で調べて判断しないと。僕前も喋ってきたけど海外旅行が好きだって、あんまり趣味がないけどあえて言うと海外旅行かな。で海外旅行しててもね周りに日本人もいるんですよ。有名な観光地に行くと見てみんな日本人しかイエスとオッケーしか言ってない。だから世界中で金を巻き上げられてる。それはさ多くの国が親日になるよ。ノーって言えないんですよ日本人って。海外でさノーと
フィ
ークって言ってるの僕だけですからね。海外に降り立った瞬間に海外スイッチがオンになるんです。イエスとオーケーが僕の中からボキャブラリーから消えるんですよ。すべてノー、かなり強めのノーですだって日本人ってさお金みんな喜んで払うから 歩いてるだけで寄ってくるんです、物売りが。
あ、へー、うん、
その物売りはお金をもらうまですごく笑顔で接してくれる。日本人はものすごい微笑みで対応してる。バカかなと思って、眉間にしわ寄せて NO! って言ってるの僕だけですからね。そのぐらい守らないと自分で。
うん、
ほんとね、商売しやすい環境ですよ日本って。そういう意味で判断できないバカを相手にしてさ、美しい言葉で抽象的ななんとなくを語っておけば批判も否定もされないんだから、この国って。で、何の役にも立たないんでしょうね。対論を調べることもなく、一見美しいなんとなくを信じて、結果として失敗したってあなたの責任でしょ、ってこういうことを今言ってるんですよね。
みちおの部屋。みちおさん、相変わらず手厳しいですね。
実際にさ、IQ が20違うと会話が成立しないって言われてるんですよ。会話が成立しない人間と会話をしなければならないって苦痛じゃないですか。
いや、それはもうストレスしかないと思いますけど。
そしていわゆるバカというカテゴリーに分類される人たちっていうのは、触れた情報をそのまま鵜呑みにして信じて、もっと言えばさ、それを他の人に伝えようとするでしょう。バカの友人っていうのは同じ程度のバカが多いものだから、これ過去にも言ってきたけど、バカっていうカテゴリーの中でバカを増殖していくんですよ。そして都市伝説のような話が形成されていく。
でも道夫さん、バカが嫌いでストレスだって言ってたじゃないですか。でもそれって人間ね、生きていく上でどうしても自分とは合わない人に直面する機会ってあるでしょ。
自分と合わない人ってね、バカと、ね、バカと直面する機会もあるんだけど、だから私はバカを排除して生きてるって言ってるんですよ、
ね、
だから友達も5人程度だってと初回のオンエアで僕は語ったわけなんです。増やせば増やすほどバカに当たる確率って高まるから。そうじゃない、
おいおい、バカ多い
多い
おいおい、
ね、足し算して増やしていくのも簡単なんだけど、そうじゃなくて僕は引き算して減らしていけば、そうやって消去法で生きていったら人生すごく楽しくなりますよ、僕の場合はね、って言ってきたんです。
あ、
ね、これも一般論からすると対論でしょ。
そうです ね、うんうんうん。いや、今日私すっごい勉強になりました。これからね、あのいろいろ検索するときとか調べるときとか、ぜひ今日の言った対論、
はい、
そう、否定するのではなくて、まあ、相反することを知って自分で選択するっていうのはすごく勉強になったので、
うん、そうでしょ。そして多分その勉強になったのって僕がバカって言った回数と比例するんじゃないかな。
いや、それは反比例ですね。あ、反比例反比例ってどっちみたいな。
じゃあ全く勉強だったよね。
まあね、あの本日は2026年の第1回目のオンエアとなりました、この道夫の部屋。本年も皆様の人生がより楽しくなるような情報をお伝えいたしますので、ぜひお楽しみに。本音で語る道夫の部屋、人生を幸せに生きるヒントを見つけられるかもしれません。この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りしました。お相手は道夫と優でした。それではまた来月お会いしましょう。